おはようございます。私は成長の家本部講師の後藤富吉です。本日より5回にわたって担当させていただきます。第1回目の本日は谷口正信成長の家総裁の著書、成長の家ってどんな教え、問答有用成長の家講習会をテキストに、人間は何のために生まれてきたかというテーマでお話しいたします。今こうしてこの話をしている私と放送を聞いておられる皆様も含めて、私たちはこの世に生を受け人生を送っています。生きる意義とか運命とは何ぞやといったことを理解しようがしまいが、毎日は繰り返しやってきます。好むと好まざるとにかかわらず、朝は嫌おなく訪れますね。楽しい気分で目が覚めたらやる気も出ますが、前の日に嫌な出来事があってそれを引きずっていたら気分も重くなります。この人生をせっかくなら楽しく幸せに暮らしたいと誰もが願うのではないでしょうか。愛する人、愛する家族と理想的な家庭を築いて、やりがいのある仕事を通じて社会に貢献し、思い通りの人生を送りたいとほとんどの人は思っているのではないかと思います。そうは言っても理想と現実は違うという人がいます。世間はそんなに甘くないと忠告する人もいます。辛いことが多いのが人生だよと説教してくださる方もいます。実際私も以前はそのように思っていました。というよりも、自分の人生に楽しいことなどないのではないかとも思っていました。ですからその当時の私の表情は、当然苦虫を噛みつぶしたような感じで、いつも眉間にシワが寄っていました。正直に言って、友達にはしたくないタイプの人間でした。当時の私に、今回のテーマである人間は何のために生まれてきたかと質問されたら、即座に悩み苦しむために生まれてきたと答えるでしょう。成長の絵では、人間は神の子であると説きます。神様の無限の知恵と無限の愛を生きる完全円満な存在が人間である、永遠一押しの存在が人間であると説いています。私は初めてこの成長の絵の説く真理に触れた時、思い切り否定しました。それは理想論だ、そんな絵空事では現実を受けられないと思いました。人間が神様の子なら、なぜ苦しんだり悩んだりするのかという理不尽な思いが沸き起こったからです。こういう違和感を抱いていた私でしたが、結局成長の絵の説く真理によって救われました。真理の言葉を繰り返し繰り返し読み続けて、真理を深く知ることによって、心の中の理不尽な思いや違和感が雲散霧消していったからです。ここで本日のテキストの159ページ、人間は何のために生まれてきたかというところを、159ページから160ページにかけて引用します。人間が何のために生まれてきたかといえば、それは我々の本質である神の子、あるいは仏と言われている特性を表現するためです。この表現することの意味を考えるためには、表現芸術のことを思い出してくださるといい。何でもいいです。俳句でも、絵画でも、音楽でも、演劇でもいいです。それらの表現芸術によって表現するためには、表現のもとになっているもの、表現したいと思っているものがまず私たちの内部にあります。例えば俳句だったら、五七五の短い言葉に何かを移し替えるのです。それは感動であったり、思わぬ気づきであったり、喜びであったりします。まずそれが心の中に生まれてから、それを俳句という形式の中でどうやって表現するかと皆苦労しています。引用を終わります。この文章の中にある神の子、あるいは仏と言われている特性、 というのは、人間の心の中にある理想とか愛、または良心に例えるとわかりやすいと思います。ここが重要なのですが、聖鳥の家で説く人間は神の子であるとは、人間の本質は愛、良心であるということなのです。私は最初、この聖鳥の家の人間は神の子、あるいは仏という表現に対して理想論だと決めつけ、そんな絵空事では現実に対処できないと判断しました。しかし、聖鳥の家の教えを学んでいく中で、この私の考えが間違っていることが分かったのです。先ほどのテキストからの引用文の中に、表現したいと思っているものがまず私たちの内部にあるとありましたが、私たちの内部にある表現のもとがすでに完全円満なのです。完全円満な理想がすでに内部にあるから、それを表現できたときに喜びを感じるのです。一方で、うまく表現できないときには、劣等感や違和感を抱いてしまうのです。つまり、劣等感や違和感、人生に対する挫折感というものは、自分の本質が完全で円満な神の子だから抱く感情なのです。ここで本日のテキストの161ページの1行目から引用します。人生は表現芸術と同じように、時間と空間を必要とする表現のプロセスなんです。ですから、人間は何のために生まれてきたかといえば、実相を表現するためであると言えます。この表現の過程では、一回で満足のいく結果などほとんど得られません。人間は無限の能力を持ち、神様から無限の恩徳を継承しています。それは一回の人生だけではとても表現し尽くせるものではないので、またこの世に生まれ変わってきて別の立場で表現の続きを行うことになります。引用を終わります。この文章にありますように、私たち人間は実相、つまり神様の創造された本当の姿をこの世において表現するために生まれてきました。しかし、神様が与えてくださった無限の恩徳、無限の愛、無限の能力を今世というたった一回の人生だけで全て表現し尽くすことはできません。そのため、私たちは永遠一通しの生命を生きながら何度も生まれ変わって本当の姿をさらに表現しようとしているのです。こういう言葉を知るにつけ、私は自分の考えが間違っていたことに気づきました。理想と現実は違うという言葉も、自分の内部にある理想は完全だけれども、それは現実にすぐには表現できないというふうに心の中で翻訳し、少しずつ理想に近づけられるように努力しようと考えるべきだったのです。また、自分は永遠の命を持っているのだから、自分の内部にある理想を表すために、この人生において神様が私に与えてくださった無限の恩徳、無限の愛、無限の能力を少しずつ発揮していけばいいんだ。今世で表現し尽くせない分は、次の人生でその続きに取り組めばいいんだ、と考えるべきだったのです。ここで本日のテキストの161ページの後ろから3行目から引用します。この質問者は、人間にとって最高の幸福とは何かと聞いていますが、それには表現がうまくいくことだとお答えします。言葉を変えて言えば、我々の内部に宿る神聖、仏性が満足するような表現ができること。これが人間の幸せです。引用を終わります。ここで私の体験を紹介します。私は聖鳥の家に奉職する以前は、17年間セールスマンをしていました。同じ会社にいたのではなく、3つの会社に勤めたのです。今でこそ、こうしてマイクの前に座り、ラジオ放送の担当をしていますが、セールスマンを始めた頃は引っ込み思案で 対人関係が苦手で消極的な性格でした。セールスマンには一番向いていない性格だったのです。なのになぜセールスマンになったのかと言いますと、その当時セールスという仕事が収入を増やす一番の近道だったからです。私の実家は農家ですが、農地は狭く、農業だけで食べていくには収入が足りませんでした。それで父は毎年出稼ぎに行って仕送りをしていました。それでも足りず、我が家はいつもお金に困っていました。生活保護を受け、家に水道を引いたのは私が小学3年生の頃でした。同級生が美味しいお菓子を食べていても、それを見るだけで買えませんでした。ですから子供心に、大人になったら大金持ちになって見返してやるという思いが芽生え、その後絶えずお金のことに執着する大人になったのです。貧乏な両親に対しては感謝どころか憎んでいました。親が不甲斐ないから子供が苦労するんだというような親の気持ちを無視した浅はかな考えを持っていました。そして私は親元を離れ、一人暮らしをしたら思い通りに生きてやるという願望を抱いていました。一人だったら幸せに暮らせるという思いがありました。ところが親を憎んでいると社会に出ても幸福にはなれません。それは憎んでいる両親から生まれた自分のことを自分で尊敬できないからです。どうせあの親から生まれた、しがない自分だという劣等感が生じるのです。会社の上司も親の姿を投影してしまうため、口答えばかりしていました。また心底、笑顔にもなりませんでした。口癖は、どうせ俺の人生だから、とか、せいぜいこの程度、とか、しがない人生だな、などという、幸せな生活からは程遠いセリフばかりでした。このような日々を送る中で、一つの救いだったのは、本当の自分はこんなもんじゃないという反骨精神でした。セールスマンになる前に、一回一般企業に勤めたことがありました。そこは比較的給料の高い会社だったのです。ただそこは年功序列で高い給料をもらうには、長年勤める必要がありました。また新入社員が少しでもミスをすると、先輩社員から、査定に響くよ、ボーナスが減るよ、という冷たいセリフが浴びせられました。反骨精神だけは旺盛だった私は、いつかやめてやる、そして見返してやる、と決意するのに時間はかかりませんでした。だから新入社員歓迎会の席で、無理やりに勧められたお酒を喧嘩越しで断ってしまいました。クビになっても平気、という気持ちがありましたから、それまで盛り上がっていた宴会の雰囲気は一気に暗くなり、お開きになりました。その日を境に、私には宴会潰しの後藤というキャッチフレーズまでついてしまいました。不思議なことに、問題を起こしてもクビにはならなかったので、自分から退職願いを叩きつけてやると決め、2年間我慢した後に実行に移しました。特に理由はありませんでしたが、自分にとって今の苦しいばかりの不平不満の日々が必ず終わる時期が来るという固い信念がありました。そしてその数年後に成長の絵の真理に出会い、さまざまな紆余曲折はありましたが、最終的に成長の絵を信仰するようになりました。ここで本日のテキストの166ページの最後の行から引用します。私たちが何かを不完全だと気づくのは、心の中にもともとこの完全性の基準があるからです。その物差しで人を測ったり、社会を測ったり、製品を測ったりすると、あの人は怒りっぽいとか、この社会は犯罪が多いとか、この製品はすぐ故障する、などという不完全に気がつくわけです。つまり、外の世界に不完全を意識するということは、私たちの心の中に完全なものがあるということの裏返しなんです。 だから我々は神の子である、という言い方ができます。引用を終わります。聖鳥の絵の教えを学び、心に染み込むまでは時間はかかりましたが、理解ができ、納得がいった後は、この上ない喜びでいっぱいになりました。尊敬できない親から生まれた不完全な自分が不条理な社会を悩みながら生きていくのではなく、すでに円満完全な存在が自分だったのだ。人間は神の子だったのだ。と、何度も何度も心の中でつぶやきました。この真理は本物だ。と思いました。この真理を心の支えに、これからの人生を生きていく。と決意した瞬間でした。昭和63年9月のことでした。そういう気持ちに変化したとき、この真理に出会えたのは人生に悩んだおかげだと思いました。その原因は第2回目の放送で詳しくお話ししますが、不仲な両親の存在と貧乏な毎日の暮らしでした。結果から言えば、そのことがあったからこそ今の喜びがあると言えるわけです。この聖鳥の絵の真理に出会って、自分の人生に大きな意義を見出せた今、私の使命は、未だ人生の意義を見つけられていない方に、自分の体験を生かせれば、これに勝る喜びはない、と思っています。この放送をお聞きの皆様が、人間は何のために生まれてきたか、の意義を自覚され、素晴らしい人生をスタートされることをお祈りし、本日の私の担当を終わらせていただきます。